おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香田です。
大久保は川路と組んで、西郷を暗殺しようと、密偵まで出した。スパイまで送り込んだ。薩摩弁が使える薩摩出身のやつを選んで、その3名か4名が引っ捕まって、西郷を殺そうとしておるって白状したんで、鹿児島の若者たち、薩摩隼人がうわーっと大久保憎し、東京政府倒そうになっちゃうんですけども、はい、これご家族の目撃なんで、私嘘ないと思うんですが、この西郷をついに立つっていう方が、東京の大久保の自宅に届いた時、大久保はおろおろと歩き続けたって言うんですよ。しかも両眼に涙がいっぱい溜まっていたって、身内の方がおっしゃってるんですよね。
はい。
この動揺は一体何ですかね。まことに不思議なことなんですが、大久保は西郷が戦を起こそうなどと業も疑ってないんです。この政府に対して。ところがそれが起こってしまった。大久保は西郷の脇にいる桐野や篠原という参謀がいるんですが、
はい、
彼らに対して脅しをかけたかった。東京政府を舐めるな。日本国を一つにまとめるんだ。もう薩摩も鹿児島県になれっていう思いがある。そんな脅しをかけていたら、西郷が間違って怒っちゃった。別の本も読んだのよ、俺。この辺のくだりがよくわかんないから。
はい。
そしたらね、言葉の誤解があったんじゃないかっていう。どういうことかというと、大久保は送り込んだ密偵に対し、西郷と西郷のその周辺を視察せよ、
うん、
しっかり観察しろって言ったっていうのを視察、刺し殺すと読み間違えたのではないかっていうさ、
そんなことありえます？
なあ、でもね、それを大真面目で言う人いるよね。とにかくもう起きてしまったんですね。薩摩の仲間割れなんですよ。西南戦争というのは短めに言えば。で、2月の12日、本当にこれこんなことがあるんだな。旧暦の正月に当たりますけども、かなさん、鹿児島、雪。鹿児島市内、朝から雪が降り始めました。
え、鹿児島ってそんな降らない
降らないよ。
ですよね。
で、ついに集合命令がかけられ、薩摩隼人が陸続と東京に向かって出陣していったわけでありますな、はい。東京政府対薩摩という戦いであります。まず、別府新助の二個大隊2000人を率いて、先陣が出陣。17日西郷も護衛団と共に出陣。総数西郷軍は2万5000人。県境を越えて熊本へ進軍。もう、無人の野を行くがごとし、行く町々の人たちは喝采で西郷軍を迎えるという。彼らは戦略も何にもありません。ただただ進軍していく。県境を越え数日、熊本へ侵入した時見つけたのが、というよりも、目があったのが熊本城。ここに東京政府による鎮台兵、東京政府軍がいる。その数数千でありますから。2万5千を超える西郷軍にとっては屁でもない相手であります。それで出てきたらやっつけようかなと思ったんですが、城から出てこない。城から撃ってくるんであります。鉄砲。
はい。
それで、桐野以下の薩摩軍はこの城を囲んだんであります。この熊本城を守ったのが、そうです。土佐藩のかつてや龍馬や中岡慎太郎を兄と慕った谷勘定。たまんねえ、おじさん。龍馬が殺された時にトップバッターで殺害現場まで走った若者ですよ。
ああ、その人なんだ。
うん。この男の胸の中にはあるよな、火が、うん。こんな時、坂本さえ生きておれば、西郷ごときにこんな狼藉をさせるものかっていう、うん。それで取り囲んだ薩摩軍に向かって、谷勘定を撃てー叫ぶんですな、うん。こっから熊本城攻防戦が始まるわけでありますけども、西郷軍が驚いた。なんで驚いたか。降参しない。西郷隆盛を大将にいただいた軍勢が行けば、 そこら辺の守備隊はバーッと門を開けて、コサーンって飛び出してくるのを、彼らは当たり前だと思ってた。それが熊本城門を閉じ、反撃してくるんでありますな。はっきり申しまして、ここで引っかかって、西南戦争は数万の人々の命を奪う国内戦に広がっていくというわけでございますね。この次またその話の上で。